大輝の目指せ博学王、薄い方のね。はい、この間まで刀にまつわる言葉というのでシリーズ組んでやってましたけども、まあまあ出尽くしたかなと思いまして、はい、今回ちょっと僕自身がカニという場所でケーブルテレビやってた頃に、その場所がやっぱり荒川豊造という国宝、人間国宝になったおじさんがおったおかげで、焼き物が非常に、すごい価値のあるものが出土してたり、飾ってるその博物館があったりとかしたおかげでですね、ほんのちょっとですけども、知識が頭の中残ってるんで、残ってるうちに皆さんにちょっとだけお話、面白そうな話だけしてみようかなと思いまして、今日はですね、瀬戸黒って聞いたことあります？
うん、
あるね。瀬戸
黒、瀬戸黒、
瀬戸焼きの瀬戸黒、あ、グレ、瀬戸蔵じゃない瀬戸蔵は尾張瀬戸にあるね、建物ね、焼き物の種類で瀬戸黒、はい、じゃあ黒織部は聞いたことある？
うん、
織部黒は聞いたことある？
うん、
織部黒ない、浅見さんない、あ、牧雄さんは知っとる？
うん、聞いたことはある。
聞いたことはある、うん、じゃあ、まあ、瀬戸黒と今言った織部黒、黒織部の、うん、なんか名前からも全く違うっていうのは分かるや、うん、ね、じゃあまずこの瀬戸黒から、瀬戸黒の特徴っていうのは何かご存知でしょうか？知らん。
釉薬が違うのかな。
釉薬、うん、ほうほう、釉薬っていうのは焼成するときにつけると色がね、つくっていう薬のことだよね、うん、うん、そうそう、あれが鉄分が多かったら赤くなったりとかね、うんうん、するわけですけど、知ってるやんか。え、ちゃうの
に、うん、違うんだ、うん、
黒織部も、うん、織部黒も瀬戸黒も黒になる釉薬が同じです。
うん、
うん、焼き釜から出すときにちょっと早めに出して、うん、急速に乾か冷やすことによって色が黒くなってるっていう、うん、それは一緒なんです、うん、でもその焼き物の特徴としては、うん、まあもうちょっと多分答え出へんから言うけど、うん、瀬戸黒というのはですね、うん、円筒形、
うん、
こうもうズドーンとした、
うん、
直角というか、真横から見るともう四角みたいな感じ、うん、真横から見るとね、上から見るとまん丸ですよ。ほんで高台って言って、この器の底に立つとかで、ね、うん、あれが、まあ、薄いとか低いというか、うん、それがもうこうまっすぐ、うん、そのまっすぐ、うん、だから真横から見ると四角の上に四角が乗ってるような感じ、
はいはいはい、
っていうで、で、まあ、前面が黒い、あるいは底の方が白い、
うんうん、
っていうのをこれ瀬戸黒と
言います。
そうなんだ、これも 特徴ですわ。でこの瀬戸黒というのをすごい利休さんが気に入って、うん、はいはい、でそこからまあ派生してこれから説明する織部黒と黒織部が生まれてくるんだけど、うん、じゃあ今度織部黒と黒織部、うん、黒の位置がちゃうだけです、うんうん、ついてる位置が、うん、何が違うのか。
でこれも形違い
ね、こうすると
形違い
なの。
いや違う、
これは違うの。
ちゃうね、実は、瀬戸黒と黒織部、織部黒の違いは形やね、
うん、
うん、という意味では織部黒と黒織部は、うん、まあ、全く同じ形はないんやけど、うん、みんな違います。そういう意味では瀬戸黒とは違います。
なんだろう
何が違うんだ。
形じゃなかったら味、何
味見た目の味ですか。ああ土のこととかですか。
食べた味が違う、
うん、じゃあ、特徴 その段階で言うと、瀬戸黒、それから織部黒、黒織部の順番に差が出てきます、うん、差が出てくるんです、
うん、
じゃあ最初に説明するのは織部黒から説明しますね、うん、瀬戸黒というのは、まあ、全面ほぼ黒です、うん、でこうやってカクカクとした感じです、
うん
うん、織部黒となるとこうなります。
なみなみ、
そうそう、なみなみと言いますか、うん、いびつ、そうそうそうそう。でしかも高台、さっき言ったこの下の台ね、うん、ここにも衣装がこそ凝らされてて、その瀬戸黒の時は低くてまっすぐやってね、
うん
うん、で織部黒になると若干高いのもあります、
うん、
でこう斜めになってたりとか、ちょっと遊びがあるんです、
うんうん、
で、色は全体的に黒い感じ、うんうん、で形はそのもうそれこそいがましてみたりとかね、
うんうん、
ちょっと面白く衣装してるわけですわ、うんうん、はい、じゃあちょっと想像してね、瀬戸黒がこうでした、うん、で織部黒はこうでした、うん、じゃあ黒織部はどうなるか、絶対ねみんな見てるはずやね、
形ではないんでしょ
う。うん、形はもうほぼ一緒。あ、ほぼ一緒ってのはオリベグロとほぼ一緒。
オリベグロみたいな形をしているけど、
うんうん、黒オリベになると急に特徴がポンと出る。絶対見てるよ、みんな焼き物屋さん行くと。
え、なんやろ、
なんやろ。じゃあちょっと想像して、みんなが言うオリベ、緑色のオリベあるやんか、うんうんうん、あれってどう、ただ緑、それとも
肌色とコラボレーションしてるやつ、うん、
垂れてるところが緑。
ああ、そう、そういうのもあるよね、うん、うん、そうそうそう、釉薬がちょっと垂れた感じとか楽しんでる白い窓があるみたいなね、うん、うんうん、白い窓確かにあります、うん、うん、そうそうそう、黒オリベは白い窓はあるんですよ、うん、白い窓はあるけど、うん、さらにそこに模様が入
って、
模様を入れている。
そうそうそう、見たことあると思うけど、黒い中に
見たことある、
こう窓があって、そこに模様が描かれてるんですわ。
なるほどね、
うん、そうなると黒オリベっていう言い方に変わります。うん、まあ、ちなみにこの僕が描いた、あの特徴の絵はこれパンジャーボンバスのマークにしてますけど、
絵付けをしてる。
そうやね、うん、こうなると名前が変わるんですが、うん、もちろんもっと細かい見方はあるんやけど、その皆さんがいざ焼き物屋さん行きました、ちょっと気取って、お、これ黒オリベ、黒オリベやんとか、お、オリベ黒、やっぱりこの黒い感じがええなと言いたい時、これを特徴として覚えといてもらえると、ちょっとあの、なんていうのかな、選ぶれます。
なるほど、
知ってるぞっていう、
そうそうそう、知ったかぶりができます。
知らんかったな、
まあこんなとこです。まあ、今回はちょっとあの、何、黒オリベ、オリベグロ、それから瀬戸グロね、あの音だけ聞いたら同じちゃうのって思う似通った3つのことを説明させてもらいました。次回はちょっと、電気窯で焼いた時と普通に窯で焼いた時どういう違いが出るのか、これ知ってると、あの、クロートブレますっていうのをやらせてもらいます。あ、今言うだからって先に調べたらあかんよ、面白くなくなるからね、はい、それではまた次回。